ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは東京秋葉原泉橋スタジオからお送りしております。淀川先生は長期休暇のためお休み中でございます。ちゃんとスタジオすいません。淀川さんはですね、ちょっと映画の話しなきゃいけないので、丸々一本ちょっと映画の話っていうのが最近なかなかちょっと難しいんですよね。なんか紹介してほしい映画とか iTunes ストアにあるものでこれのことを語れというのがあったらですね、それをもし私が見てれば淀川先生にご紹介できるかもしれないんですけども、まあそれもまた金曜日ということで、今日は月曜日のユーマグ iPhone ポッドキャストを通常運転で行いたいと思います。秋葉原泉橋、目の前昭和通りでございます。相変わらず賑やかですね。ここはもう日もとっぷり暮れまして、日没がちょっとかなり遅くなりまして、あ、遅くじゃない、早くなりまして、目の前花壇にマリーゴールド、綺麗なのが咲いてますけれども、なんかまた今週末台風が2つ並んで接近するというダブル台風、仮面ライダー V3 というような恐ろしい様子を呈してますけれども、まあですね、ちょっと気をつけてやっていきたいと思います。何を言ってるんだが。さて今日最初の話題です。皆さん iPhone5S 買いましたか？なんかちょっと投げてますけれども、買ったという方は十分ですね堪能してらっしゃるかもしれませんけれども、これは今日 iPod Touch Labo さんの方に出てた記事ですね。各種スマートフォンの処理性能比較で、処理性能比較テストで iPhone5S がトップにという記事でございます。こちらはですね、スラッシュギアというブログさんの方であった記事だそうでございまして、スラッシュギアによると、イギリスの家電専門誌である Witch がベンチマークアプリ Geekbench を使って iPhone5S、5C と各種 Android 端末のベンチマーク比較テストを行った結果を発表しました。 Geekbench は主にプロセッサの性能を見るベンチマークで、今回のテスト結果では iPhone5S がシングルコア性能およびマルチコア性能の両方で最も優れていることが分かり、各スコアは下記の通りとなっていますということでですね、シングルスコア、シングルコアスコア、マルチコアスコアというのが2つありまして、 iPhone5S、 LG G2、 Samsung Galaxy S4、 HTC One ですね、それから iPhone5C、 Samsung Galaxy S4 Mini、 HTC One Mini という 1,2,3,4,5,6,7 機種比較が載ってまして、この中では iPhone5S がダントツという形になっているようでございます。なんかね、サムスンさんがギャラクシーのベンチマークテストでおかしなことになるような話が出てましたけれども、まあ、こちらではそういうことはないと思うので、まあ、参考までに見ていただけたらと思います。まもなく Google は Nexus 5を発表すると見られていますが、この Nexus 5は iPhone5S に匹敵する性能と言われており、 iPhone5S がトップを保てるのも一時的なものと思われますと、まあ、いうことでですね、まあそれは当然といえば当然ですし、まあ、こうベンチマークが全てかといえば決してそんなことはないわけでございまして、いろいろですね、ユーザーエクスペリエンスとかもろもろのいろんなご自分に合ったユーザーに合った条件というものがですねありますので、まあ、この辺非常に、考えたいなと思うところでありますが、はい。まあ、さっきもですね、ちょっと台風が近づいてくるよまたっていうような話をして、この間もう今年はないと思いますとか言っちゃいながらまた来てるようなんですけれども、こちらはですね、そういった気象に関する一つの新製品のお話、これ AUGM 東京でもですねデモがされましたね。フォーカルポイントさんのですね、これなんていうのか、私 AUGM の現場にいたのにちょっと失念してしまいまして、 NETATMO、 これネタと思っても、ネタともウェザーステーション、こちらもですね iPod Touch Labさんの方に出てました。台風の接近も広く、 できるというスタイリッシュなスマホと連携する気象センサー、ネタともウェザーステーションという記事でございました。フォーカルポイントから発売された気象センサー、ネタともウェザーステーションを購入試してみました。このデバイスは屋内用と屋外用の2つのワイヤレスモジュールで構成され、それぞれに内蔵されたセンサーで気象データを記録。 iPhone と Android はアプリから、 Mac PC はウェブサイトから集めたデータを閲覧することができます、ということでですね、メーカーによる動画とかが書いてありまして、まあ、屋内モジュールは気温、湿度、気圧、CO2 濃度、騒音、屋外モジュールは気温、湿度に対応しているということでですね、こういうところがもう iPhone、iPod、iPad から見ることができる。これはあのデモの時もですね、フォーカルポイントの方おっしゃってたんですが、要するにデジタル百用箱という言い方が非常に印象的でしたね。 Bluetooth で接続するそうなんですけれども、まあ、屋外のユニットとかどこに置くかもポイントだと思うんですけれども、まあ、連携アプリでいつでもどこでもモニタリングと。屋内モジュールのステータス用 LED を除くとディスプレイ類はなく、センサーが集めたデータは Wi-Fi を経由してクラウドへと保存されます。クラウドなんですね。でこの辺のですね、インターフェースとかデータの流れ的なものの図表も出てます。換気のタイミングをお知らせという機能もあるんですね。室内の空気の汚れというとホコリや匂いを連想しますが、実は CO2 二酸化炭素の濃度も重要な項目とされているようです。室内モジュールに CO2 を計測するセンサーがあり、室内の濃度をチェックすることができます。実際にモジュールに息をかけると値が一気に上がることが確認できますと。ああ、そのグラフがあります。上がってますね。で基準については諸説あるものの、 3500ppm を超えると頭痛、めまい、吐き気など体に影響が出ると言われます、ということでですね、そういったところをちょっと人混みの中なんかね、人がいっぱいいるときなんかいいかもしれませんね。あと台風の接近も記録。先日台風26号が日本列島に接近しましたが、その模様をネタ友の気圧センサーがはっきりと捉えていました。データによると設置してある千葉県千葉市に最も近づいたのは午前7時30分前後、その時の気圧は 977.5 ミリバールイコールヘクトパスカルで、一般的な台風の中心気圧と変わらない値を記録していました。台風の情報はニュース等で入手した方が確実ですが、気圧の変化で体調に影響が出る人はグラフでチェックしていると体調管理に役立つかもしれません、ということで、健康にも役立つかもしれない、こちらネタともウェザーステーション記事の方にリンク貼っておきますので、興味ある方はぜひご覧になってみてください。さて、 iPhone アプリご紹介でございます。 iOS アプリ、こちらも iPod Touch Labさんでしたね。あ、違う、これはすいません、アップバンクさんです。アップバックさんに紹介されてもらいました記事。東博ナビ、東京国立博物館総合文化展の見学コースをご案内ということで、こちら無料のアプリでございます。アップバンクさんの方に紹介されておりました。東京国立博物館総合文化展をめぐる2つのコースの案内や体験コンテンツを楽しめる公式アプリ、東博ナビライト版のご紹介です。東博ナビは東京国立博物館の公式アプリです。東京国立博物館総合文化展をめぐる見学コースを音声で紹介してくれます。また現地でなくても起動でき、それに合った写真も流れるので、家でゆっくり見ても十分楽しめます、ということで、動画なんかもありますので、こちらの方リンク貼っておきます。面白かったのはですね、体験型コンテンツっていうのがあるんですね。何の体験かというと、蒔絵の制作工程、屏風の表裏鑑賞方法、金剛輪の音などを、これ鈴ですね、金剛鈴って読むのかな、 を体験することができます。で、蒔絵の制作工程っていうのが面白くてですね、これ画面上でまず簡単に絵柄を描いたら金粉を撒いて金粉を払うという形で蒔絵がこういうふうに作られるということで、そういった仕組みもですね、こう理解することができるというものでございました。東博ナビ、こちらも無料でございます。はい、それからもう一つ、新しいアプリということではないんですけども、ちょっと一つご紹介。先日 AUGM 東京が終わった直後にですね、某社の方からこの名刺管理アプリ8というもので名刺交換しませんかというようなお誘いのメールが届いたんですね。これ要するに私の名刺をこの名刺アプリに読み込ませた方が、メール自動でこれ飛ぶようになってるんですけども、これ名刺管理アプリ8というもの、こちらがですね、 ご紹介です。前にですねどっかで聞いたことあるなと思った、これアップルクリップのポッドキャスト番組の中で紹介されたことがありましたですね。これ名刺を読み込ませて、要するにカシャッとこうカメラで撮るとですね、その内容を自動的にテキストで変換して、で Facebook アカウントなどに紐付けられていて、他の人と交換ができるというものでございまして、ユニークなのはこの文字変換を OCR システムではなくて、人がサーバー上で目で係の人が入力しているというところで、これが非常にユニークですね。なのでまず間違いはないだろうということなんですけれども、これ早速ですねインストールして、すでにいろんな方がお使いになっていらっしゃるので、ユーマウ関係者その他の皆さんとですね名刺交換いたしました。これあれですね、 iCloud のこの純正のアドレスなんかとも連携取れるといいなと思うんですが、おそらく皆さんもそう思ってらっしゃるのかもしれません。はい、名刺交換アプリ8無料でございます。さてユーマグ次回の定例会12月21日ですが、その前に分科会活動はいろいろあるかと思います。ぜひともこちらの方も決まり次第告知いたしますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、東京秋葉原泉橋スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。